クター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2週と第4週のこのお時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長に健康についてテーマを決めてお話しいただき、健康に良いとされる食材を一つご紹介いただきます。村西先生、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今日のテーマですが、はい、夜のドカ食い症候群。
そうですね。
そんな病気あるんですか？
そうですね。まあ前回痛風のお話させていただきまして、やっぱりこう食生活、運動習慣、こう生活習慣、まあ見直してこう修正していくのが、まあ最初の一歩ですよということをお話しさせていただきました。
そうですね。
まあ今回夜食症候群って言いまして、まあいわゆる夜のドカ食いっていうもんなんですけども、まあこれ皆さん一度はご経験あるのかなというふうに思います。
いや、私もその一人ですね。そうですよね。どうしても食べてしまう。
はい。これ実は厚生労働省が注意呼びかけてる、まあ摂食障害って言われるやつですね。
摂食障害になるんですか？
そうなんです、実は。の、まあ一つに当たりまして、で、まあこれが慢性化してる人っていうのは、これは、まあもちろん当たり前のようにカロリー取りすぎになるので、まあメタボリックシンドロームとかですね。ですね。まあ、糖尿病ですよね。まあ、そういったリスクが上がるというふうに、まあ、指摘をされています。まあ、
そうやろな。
そうなんです。まあ、今って、まあ、コンビニがね、いつでも空いてて、まあ、いつでもどこでも何でも買うことができる時代なんで、まあ、そして人が抱えるストレスっていうのは増加してますので、まあ、この夜のドカ食い症候群ですね。まあ、そのあたりの認識をちょっと持ってもらえたらということで、まあ、お話をしたいと思います。
具体的にはね、どういったものを夜食症候群って呼ぶんですか？
そうですね。夜食症候群、これ名称から分かるようにですね、まあ、さっきお話した夜のドカ食いをこう止めることができずにですね、慢性的にまあ続いている状態のことを示してるんですね。で、まあ、実際にその1日の摂取カロリーの、だいたい 25% から 50% 以上を、まあ、夕食後に取っていると、まあ、その可能性が高いっていうふうにされてるんですね。なので、例えば僕とか、まあ、竹内さんみたいな40代の男性だと、だいたい1日の摂取カロリーの、まあ、適正値っていうのがだいたい2500キロカロリー前後ぐらいになるんですけども、まあ、なので、その計算でいくと、夕食後に、まあ、600キロカロリーとか1000キロカロリーとか取ってしまうと、まあ、その可能性が高いってことになります。
でも、600から1000なんて、簡単に。
そう、結構行くんですよね。結構行くんですよ。はい。ポテトチップス一袋でだいたい500キロカロリーぐらいなんで、で、缶ビール一本だいたい150キロカロリーとするとですね、まあ、缶ビール2本飲んで、まあ、他のアルコールも飲んで、で、ポテチをちょっとパリパリと半分ぐらい食べると、もうその時点で残念ながらアウトになるんですよね。
早いなぁ。
早いんです。早いんです。で、まあ、実はこの病気ってその不眠症とかですね、うつ病をこう合併してることも多いって言われてるんで、まあ、単なる夜のドカ食いとはいえですね、こう侮っちゃいけないなというところなんですね。
いや、ほんまに、なんていうかな、こう、まあ、夜仕事も一段落して、で、勉強も一段落して、ちょっと寝るまでの時間、お風呂入って出てきて、で、ちょっとやっぱこう飲んで、ちょっとおつまみも、みたいな感じでお菓子食べて、ちょっとこう落ち着けて、寝ようかなというところで、軽くそのさっきおっしゃってたカロリーを超えてしまうって、それが何が悪いんやと開き直りたくもなるぐらいなんですけどね。
まあ、まあね、程度の問題あると思うんですよね。慢性化してるかどうかっていうのもあるんですけども、まあこういうふうに、まあ、説明させていただいてる僕自身もですね、まあこういう状態の時、まあ、時々あるなってこう認識しながら自分をこう見てたりするんですけども、さっき竹内さんおっしゃった通りで、まあ、ご飯食べて帰宅してですね、でお風呂入ってようやく落ち着いて、まあ、9時10時ですよね、で、まあ、プシュッとこうビール開けて飲んで、まあ、何かつまみたいなと、家の引き出し開けてみると、まあ、スナック菓子とか置いてて、それを出して食べたりしてですね、お腹空いてるかって言うとそうじゃないんだろうけども、まあ、ビールとともになぜか食べちゃってる。
そう。ビールだけっていうのは、なんか味気ないというか、
そうですよね。
なんかちょっと塩っぽいもんが欲しなるんです
ありますよね。で、まあ、翌朝ちょっと胃もたれちゃってるっていうのは、この悪循環ですね。これってその、 個人の我慢とかですね、根性努力が足りないっていう、うん、まあそういう問題だけではなくてですね、やっぱそのストレスの因子であったり、やっぱ自律神経ですね、うん、あとホルモンなど様々な要因が関与してるというふうに言われてるんですね。まあ、特にあの30代40代の働き盛りの世代に多いっていうふうに言われてるんですね。うん、
はい、
まあ、やっぱり慢性的に過労状態にある方も多いですし、うん、まあ社会がやっぱ変わって止まらない、まあ情報化社会になってるんで、まあストレスも非常に多いですし、
はい、
まあ以前お話しさせていただいた、まあその脳の筋肉痛である脳疲労ですね。うん、まあ、これも背景にあるんじゃないかなっていうには個人的に考えてます。
はい、
まあ学術的な名称とかで言うと、胃から分泌されるグレリンって言われる、まあ、食欲をこう更新させるホルモンですね。
うんうん、
食べたくなっちゃ う, こうホルモン、
はい。
あとは脂肪細胞から分泌されるレプチンって言われる、
うん、
まあ、食欲を抑えるホルモンですよね。はい、こういったことが関与してるってことが分かっていたりですね。あとは睡眠時間が短くなると、この食欲を更新するホルモンは増えて、
うん、
食欲を抑えるホルモンは減ってくるっていうか悪循環に陥るってこと
だから食欲がどんどん出てきてしまう
と。どんどん出てくるんですよね。
うんうんうん、
あのそういったことも分かってます。
うん、
あ、そうやってですね、まあ、働き盛りの30代、40代の方、どんどん、まあ、睡眠時間短くなって、うん、とはいえ仕事しないといけないストレスを抱えながら頑張って、うん、で、夜のどか食い症候群になってしまってっていう形で、
うん、
こう慢性的にそれが続いていくとですね、まあ、着々とこう5、60代の生活習慣病に向けて、
はい、
まあ、カロリーをこう蓄積していってるっていう、まあ、そんなイメージで捉えています。まあ、さっきお話したんですけど、生活習慣病だけじゃなくて、まあやっぱりうつ病とかを中心にした精神的な病気ですね。うん、まあ不眠症、まあ夜寝つけないとか、うん、あるいは寝つけないだけではなくて中途覚醒って言われる、夜途中でなぜか目が覚めるっていうのね、
うんうんうん、
そういったこともつながってくるんで、
うん、
やはりやっぱり注意しとくべき疾患なのかなと。
だからこれ30代40代でこう調子乗ってそうやってドカ食いしてて、
うんうんうん、
で、それの影響がやっぱ50代、60代に出てくるっていう。だから長期でやっぱり考えなあかんということで。
そうですね。
怖いなと思うんですけど、これ、先生何かこう、対策法っていうのはあるんですか？そうですね。
まず自分の生活を振り返ってみる。
うん、
まあ、なかなかこれってやれるようでやれないんですけども。
そんなん分かってるわってみんな思ってるかもしれませんもんね。
そうですね。なんで、うん、まずそもそもやっぱりその現状の把握ができないと次のアクションって出ないんですよね。
はい、
それ仕事とか何でもそうだと思うんですけど、はい、まず現状把握して、その解決のためにどのアクションを起こすのかっていうのが決まってくると思うんですけども、うん、まずはその1週間でいいんで、
はい、
ご自身が夕食を食べられた後のですね、
うん、
行動を、まあ、メモに取ってみる。1週間日記つけてみる。と、後で見返すと結構食べてるなみたいなことね、やっぱあると思うんですよね。で、あとはその自分の脳にそういうことを認識させるためにですね、
うんうん、
例えばまあビール飲むときにこうつまむもののカロリーがどれぐらいか、例えばポテチ食べるんであれば袋にだいたいカロリー書いてますんで、
はい、
まあ、その記載ですよね、カロリーの記載を見てから、うん、自分が今どれぐらい取ってしまってるのかっていうのはちょっとこう頭に認識させる意味で。
なるほど。
それをちょっとお勧めしてます。
はい。
まあ一週間メモしたようなものをこう振り返っていただいて、まあ今日お話ししたその1日の適正な摂取カロリーですね、うん、の 25% 以上夕食後に取ってるようであれば、まあ何か一つ行動をね、変えてもらえたらなと。例えばそれが毎日なのであれば、うん、2日に1回にしてみるとかですね、
はい、
そういう小さなステップからでいいので、うん、やってもらえると全然違うと思いますね。
多分毎日記録するようになったら、うん、おのずと意識するんでしょうね。
だと思
います。あかんか、書かなあかんから、ちょっと抑制しようかな、みたいな。
そうですね。
記録するっていうのはいいですよね。
うん、一ついいと思いますね。
うん、
まあ、対策としては、まあもちろんストレス溜めないっていうと根本的なとこになるんですけども、
うん、
とはいっても、まあストレスって必ず皆さん溜まりますんで、まあ一歩目としてはさっきお話してた睡眠時間が短くなると、
はい、
食欲を更新するホルモンが、うん、更新してですね、抑制するホルモンが減っていくっていうふうな形で、
はい、
食欲更新していきますので、
うん、
まずは睡眠時間をしっかり確保しとくっていうのは、これちょっと意識しといてもらえたらいいかなと。
今までよりも長めに寝ましょうね。
そうですね。
はい、
で、あとは、その、 夜食症候群の一つの原因としてブルーライトをですね、うん、テレビ、スマートフォン、タブレット、まあ、そういったブルーライトの影響も示唆されてるんで、まあ、もちろん触るとは思うんですけども、うん、まあ、時間を減らすとかですね、自分の中で何かルールを決めたりしてですね、まあ、何か対策をしていくといいのかなというふうに思います。
僕なんかもう、あれ、スマホ握ったまま寝てますもん、
ね。疲れてますね、それは。まあ、今ね、コロナのこともあって、ちょっと難しい状況なんですけども、僕、個人はですね、うん、銭湯とかサウナちょっと利用して、はい、まあ、帰って食べたいなってなったら、ちょっとそういう銭湯とかサウナに行って、ちょっと要は頭の意識をそっちに変えてですね、うん、お腹が空いたらそういうことをするっていう風な感じに切り替えて、まあ、行くと大体銭湯とかって疲れますんで、
はい、
で、帰宅して布団でストレッチをすることで、うんうん、まあ、そのまま疲れて寝ちゃうっていうような、はい、まあ、これストレスの緩和にもなりますし、で、やはりその、温泉やサウナ行ってる間、もちろんスマートフォンなんか見ませんので、うんうんうん、まあ、そういったブルーライトの影響も緩和されて、脳の疲労の改善にもつながり、うん、まあ、睡眠の質の向上にもつながるかなと思って、まあ、やってます。
いや、大好きですよ、僕も。サウナ。
本当ですか？
サウナ行って整
う。整う。そうですね。まあ、これエビデンスあるんかって言われると、もちろんそうないんですけども、うん、これ実は結構効果的なんじゃないかなっていうふうに考えて、自信はやってます。
あ、やってみよう、僕も。
はい。はい、脳疲労は、夜のドカ食い症候群との関連性以外にも、その脳を疲れてるってことで睡眠障害とか、うん、もちろん認知症ですよね。あと、まあ、うつ病、そういったメンタル疾患との関連性もあるんで、
はい、
まあ、うちで言うと水素吸入とか、うん、サプリメントですね。そういったものを、まあ、そのあたりのアプローチもやってますんで、うん、まあ、何か気がかりな方はご相談いただければなというふうに思っています。
はい。
まあ、30代、40代。よくこのラジオで出てくる未病っていうね、健康と病気の間の未病状態の方多いと思うんですけども、うん、まあ、この夜のドカ食い症候群ですね、慢性的にこう続けてるとですね、
はい、
未病から病気の方向に、まあ、一歩ずつ進んでいってるってことですので、うんうん、まあ、この疾患のことぜひ今日は一つ知っていただければな、というふうに思っています。
はい、
まあ、カロリーの取りすぎって尿酸の上昇、これも関係してますんで。
おっとおっと。
ぜひ、たけしさん、お気付きいただければと。
自分のとこに帰ってきましたよ、ね、これ、ブーメランでね。
はいはい、ちょっと一回日記つけてみてください。
そうですね。はい。はい、今度お会いしたとき、見せてみようと思います。
そうですね。ぜひ。
はい。
よろしくお願いします。
ということで、このコーナーでは、毎回のテーマに沿った、体に良いとされる食材を一つご紹介いただくんですが、今日、先生ご紹介いただく食材は、
はい。昆布です。
昆布はいいでしょうね。
もういかにもね、うん、良さそうですよね。
はい。
まあ、夜食症候群の対策を今日いくつかお話したんですけども、まあ、それでも食べ物に手に伸びてしまうってもう人間なんで、まあ、僕も含めてあるんですけども、
はい、
まあ、そうであればポテチじゃなくて昆布はどうかなってことで、まあ、今日ちょっと出してみました。昆布自体すごい栄養豊富でですね、こう食物繊維も多くて、うん、腸内環境にもいいものなんですよね。
はい、
で、まあ、この夜食症候群の対策でその無添加のものもあったりするんですけど、うん、こう昆布を噛むやつですね、はい、カムカム昆布みたいな名前ついてるんですけど、まあ、そういったものを使っていただくのは実はいいんじゃないかなと思っていて、うん、僕自身も実はそれで耐えてる時もあるんで、
あ、そうですか、
ちょっと試してもらうのいいかな、
カムカム昆布、
ね、はい、
はい、わかりました、
いいと思いますね、
ちょっと僕も探してみます、
はい、だまあこの話だけではなくて海藻類ですね、うん、昆布とかわかめとかそういったものっていうのは全般的に体にいいものなんでですけども、うん、やっぱ摂取量ってこう年々減ってるんで、まあ、ぜひ普段の食事ですよね、うん、
はい、
普段の食卓にもたびたび登場させてあげてほしい食材というふうに思っています。
なんかその海藻類を食べるっていうのは、うん、結構日本の特徴らしいです ね、 ですね、昔からね、
そうですね、うん、それが僕らの腸内細菌も作ってきたし、うん、僕らのまあ体を作ってるって言ってもちょっと過言じゃないかなと思うんで、
はい、
ただやっぱ食卓に登場する機会やっぱ減ってるのが事実だと思うんですよね、うんうん、だからぜひ意識して、はい、登場させてあげてほしいなと思います。
そうですね、1日に1回はなんか海藻を取ろうという、うん、ところで工夫してみ
る、はい、それすごくいいと思います。
いいかもしれませんね、はい、はい、ありがとうございます、はい、今日のお話を聞いてみて気になったことや何かご相談などございましたら一度クリニックへ足をお運びいただければと思います。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS お池ビル8階になります。山屋さんの西隣です。お問い合わせは電話番号を申し上げます。 075-252-5252 075-252-5252 5252番までお願いします。そして村西先生への質問や健康について聞いてみたいことがあるという方はぜひ番組までメールを送ってください。宛先はsara@kbs.kyoto sara@kbs.kyoto です。件名のところにドクター村西などと入れていただけると分かりやすいですからね、助かります。以上、京都お池メディカルクリニックの村西博美院長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は11月9日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都お池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都お池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。